愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部特別支援講座、吉松康文教授に現在の研究内容などについて伺います。
吉松先生は現在愛媛大学教育学部の特別支援教育講座を持ってらっしゃるということなんですけれども、もともとその自閉症のメカニズムについて調べたくて研究を始められたんですよね。現在の研究というのはどういったことをされてるんですか？
私自身は自閉症のメカニズムを解明するということはあまり興味がなくなったというか、もちろん興味はないではないんですけど、むしろ自閉スペクトラムって素敵なことじゃないかな、みんなと違う特性を持っているということは、そのみんなと違う特性をこう今幼稚園保育園、小学校中学校高校、そしてできたら大学、社会の中でどうやったらそういうみんなと違う特性を生かせるようになるのかな、ちっちゃい頃からの自閉スペクトラムを中心としたカスタムメイドの子育てと教育って何だろうって、今私の興味の中心はここに来てます。
始められた頃といいますか、おそらくそれまでの自閉症と関わってらっしゃる方っていうのは、例えばそのメカニズムを知ってどうすればそれが、治るという言い方は違うのかもしれないですけれども、通常の状態を持って生きるのかっていうような方向に行ってたかと思うんですけど、それとはまた先生逆と言いますか、違う方向性ですよね。
そうですね。いくらメカニズム調べたって根本的な治療ができるわけではないっていうところもありますけど、一方でもう今の時代考えてみたら、みんなと同じことできても活躍できる人材って育つのかな、今の社会はみんなと同じことができる人たちを求めてるわけではなくて、むしろみんなと違うことができる、そういう人材を社会は求めてるんじゃないか、そう考えた時に、自閉スペクトラムがあるってことは、生まれた時からみんなと違うんです、だからせっかくみんなと違って生まれたこの特性をちっちゃい頃からどうやって生かしたらいいかって、こっち考えた方が手取り早いな。
でもですよ先生、なかなか今先生がそういった研究をされてると知ったらですね、先生ご相談があるんですけどって来られる親御さんというのも多いかと思うんですけれど、
そうですね、結構いろんな方来られますね、やっぱり多いのはね、こう困ったことを何とかしたいという、こうどちらかというとやっぱりね、親の側やそれから園や学校の先生も多いんですけど、大人側の事情で相談される、例えば不登校になっちゃいましたとか、勉強が分かんなくて困っていますとか、友達関係がうまくいかない、相談の中心がどうしても大人サイドになってるってところがあるんですね。で、それに対して私は常に本人がどう思ってるかを中心とした相談をしたいと思っているんです、だから大体私のところの相談来られる方は最初戸惑う方も多いんですよね。例えば友達がいなくて、どうして友達ができるかってこう悩んでるんですっていう来られた方に、じゃあ本人は友達欲しいんですかって聞くんです、本人が友達欲しいんだったら友達ができる方法を考えましょうって。だけど本人が友達欲しいと思ってないんだったら、友達作ってあげるなんていうのは余計なお世話かもしれませんよ。友達いない方がかえって自分の好きなことをしっかり突き詰められていって、その結果みんなと違う特性を生かせる人になることだって考えられるわけだから、どっちが本人にとっての本当の幸せでしょうかって、私はそういうスタンスなんです。
私もですけれども、やはりその親御さんとしては人に迷惑をかけないでほしいとか、大きくなった時に自立してほしいとか、そういったことがもう真っ先に浮かんで、真っ先に不安に思って先生のところにやってきて、先生がまずその子のことをっておっしゃられた時に、じゃあどうしようってまた一度混乱されるのかもしれないですね。
そうですね。ただ私が特に相談された方にお話しするのは、まずなんでこの人こんなことしてるんでしょうってい こう周りの人にとって理解できない行動の意味について一緒に考えませんかって、そこからスタートするんです、自分のことばっかり、自分の世界でばっかりずっと遊んでる子、ね、みんなと遊べないんです。じゃあなんでこの子は自分の世界で遊んでるんでしょうねって、そこの世界にばっかりずっと入ってるんでしょうねって、でそこからこう考えて、で分かんないっていうところは多分私はこう思いますよ、例えば一人遊びずっとひなが一日やってるって子の中には、ひょっとしたらこの子は自分のことで忙しくて 人の遊びの世界に入る暇がないんじゃないですか、うん、って、大体まあ考えてみてください。他の人がすることに興味持てるって大体暇な時でしょ。
はい、
自分のことで忙しかったら他の人が何やってても気にはならないじゃないですか、
はい、
だったら一人遊びしてる子がいたら一人遊びをちょっとお手伝いさせてもらって、うん、でこうねちょっとお手伝いさせてもらってね、私も楽しかったです。大体そういう関わりすると子供って変わってくるんですよ。
うん、先生がおっしゃるようにやはりこの時代に何かこう特別な個性を持ってるっていうのは強みになることっていうの多い場面ってありますよね。そのスペシャリストであるという、
はい、そうです。彼らは幼少期からみんなと違うことができるんですよね。ただそのことに親や先生たちが混乱してるだけなんで、
はい、
私はそれをいやこれスペシャルなことができて素敵ですよね、
うん、
でそれがこの子にとっての楽しみだし、ひょっとしたらこれがみんなにとっての楽しみになるかもしれないですよ、だからそれを育てていきませんかっていうふうに話をしていくと、あそういうことなんですねということで納得してくれる方が多いですね。
ここで愛媛大学からのお知らせです。8月18日月曜日、松山市青少年センターで発達障害に関する教職員の専門性向上事業トレジャーカンファレンスが開催されます。基調講演では愛媛大学教育学部特別支援教育花熊悟教授が特別支援教育の動向について紹介します。また情報通信技術を活用した取り組みを紹介する公開講座やワークショップも行われます。午前10時からの開催です。入場は無料、事前申し込みもいりませんが、満席に達した場合受講いただけない場合がありますので、お早めにご来場ください。それでは引き続き吉松先生にお話を伺います。
例えば先生、具体的なその例として、いろいろなその博士というような呼び方というんでしょうか、そういったあのスペシャルなことをさせてみるというようなこともありだよ、なようですけれど。
そうですね、もうあの診断があるないにかかわらず、はい、とにかく本人自身にスペシャルな世界があるかどうかで私は見てるんですけど、はい、例えばある子はね、2歳の時に全く喋ってなくて先生もすごい心配してたんですけど、まあ、その子は新幹線が好きだっていうことが分かったんで、その子のところ行ってですね、新幹線をね、おいちゃん新幹線かけるんよって話したんです、
はい、
ただね、なんかね、書いてほしい漢字を出してくれないんですよ、なんでこの子はね、新幹線好きなのにね、こう書いてっていうね、笑顔を出してくれるのかなと思ってですね、
はい、
何回か言ったんですけど、書いてって素振り見せてくれなかったんで、もうイライラしてですね、新幹線の絵書いたんです。
勝手に書き始め、先生が書き始め
た、新幹線書きたくなったって書いてみたんです。
はい、
そしたらね、なんかね、しつこくね、こう私に向かってね、そのなんか言うんですよ、
はい、
で、まあ、何言うかって言うと、なんかいいよって言うんだけど、いいよってなんだろうって、うん、って考えてて、うん、そしたらね、その子が言いたいことが分かったんですよ、
はい、
ちなみに私中が書いた新幹線は E5系ってやつだったんですけど、はい、ってね、ご存知ですか E5系、
分からないです、
分からないですよね、東北新幹線なんですけど、はい、そしたらね、その子が書いてほしかったのは、はい、E4 という新幹線が書いてほしかったんです。
E5 じゃなくて、ね、
E4 だったんですよ。
それをいいよいいよと、
はい、で、あ、それで、あ、そうか、 E4 だったんだねって書いてあげたら、すごい喜んでくれて、でそこからもその園の先生には、新幹線で、ね、保育とか園生活全部新幹線したらどうですか
は
いう話をして、あ、それいいですねって言って園の先生がやってもらったんで、でやってもらったら、
はい、
なんかね、みんなの人気者になっちゃったんです。
うわ、周りにこう、ね、お友達が、はい、呼んでなくても集まってきて、ね、そこでまた変わってくるわけですか。
そうですね、だからそれまで一人で新幹線で忙しかったからいや、みんなが寄ってきて、でみんなと やった方がより楽しくなるんだって、分かってきたら、自然とそれによって自分から周りに合わせていくって力も育ってくる。まあ、その結果、ちっちゃい頃はこの子は診断つくだろうなと思ってた子が、ちょっと一見診断つくかどうかはよく分かんないなっていう子になることだってあるんです、うん、まあ、それがいいこととは私は思ってないというか、そういう診断がつくような特性がなくなることがゴールではないと思っているので、
その自閉スペクトラム症というのは100人に1人、もう人口で 1%、
はいはい、
そんなに特別なことではなくて、
ああ、これは世界的に 今増えている数値なんです、はい、まあこの 1% が社会にとっての重要な資産になるのか、はい、コストになるのかってこの問題が大きいと私は考えています。みんなと違う人が少数なんだけどいてくれて、その人と関わることによって、うん、自閉スペクトラムがない人たちも楽しいことが起きたり、
はい、
それまで自分が考えなかったことを、
はい、
思いついたり、
はい、
行動したり、そういう可能性の種としてこの 1% の人がいるんじゃないかなって私は思ってます。例えばですね、これは中学生の話なんですけど、英語がさっぱり分かんない子がいたんです、
はい、
全然綴りを覚えられませんって子がいました、はい、その子はね漫画が大好きでサラサラサラって何でも漫画描いちゃう子なんですよ。でね、ある時その学級担任、まあ、特別支援学級の担任なんですけど、
はい、
この先生があなた英単語漫画描いてみたらって勧めたんですよ。だからね、それでね漫画描き始めたんです。そしたらね、漫画描くだけで英単語が彼は覚えられるようになったんです。
どういうことですか？例えばアップルをリンゴの絵を描くってことですか？
例えばそういうことですね。
なるほど、
ね、それを名詞だけじゃなくて動詞とかいろんな言葉を、絵で描いて表すっていうことをやっていくと、
はい、
全然覚えられなかった英単語を覚えられるようになっていって、本人の特性に合わせることで本人の学力っていうものが変わってくる。
特性を生かすと苦手なことさえ得意なことになってくる。
そうですね。彼が作ったカードは、
はい、
特別支援学級の生徒の英語の授業に使われてるとか、そうすると今度その子が作ったものが他の人たちにとっての教材として使える、
うん、
はい、で今これをね、今まだ特別支援学級だけなんだけど、通常の学級の生徒もね英語なんてさっぱり分かんないっていう、
はい、
そんな子たちにも使ったらどうかなっていう話もしていて、そういう特別な特性があることが結局みんなの学習だったり学校生活だったり、
はい、
そこにもいい影響を与えられるって、そこまで来たらやっぱりこう私たちにとって例えば自閉スペクトラムという特別な特性があるということの価値が、皆さんにとって分かりやすくなるんじゃないかな。今それをなんかこう皆さんに知ってほしいなと思ってこの仕事してます。
うわー、本当に新しい発見が芽生えてくる可能性っていうのがありますものね。
やっぱりね、もっともっとね、まずねこの特性をねこう世の中の人に知っていただきたいな、うん、それはかわいそうなことではないんです、
はい、
残念なことではないんです。むしろみんなと違うからこそ素敵なことであって、その人のそのままでお互いが楽でいられる、
うん、
私たちは今チームで生きる時代になっていて、どんなに一人の能力が高くても結局チームの中で結果を出せないと、はい、なかなかうまく仕事で成功するってことも難しいですねっていうことをよく聞くんです。それよりかはきちんとお互いにとって良い意味で頼るときに頼るって力をつける、
うん、
で頼ることが苦手な子どもたちが自閉スペクトラム含めて障害があるとされる子どもにすごく多いんです。それからもう一つはやっぱり助ける、
うん、
どんな人間も人を助けることで強い喜びを感じる力を持っている。これは人間にだけ与えられている能力なんです。だからこそこの両方を育てるっていうことがこう人として生き生きと生きていて、それが自分らしく活躍し世の中に貢献するって一番重要な部分かなと思ってます、
うん、助けることができて助けられるようになりたいと思います。
寺田さん大丈夫です。
先生どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は植物工場研究センター有馬誠一教授にお話を伺います。お楽しみに。